おはようございます。よくいらっしゃいました。知ってか知らずか、先ほどの聖歌の歌詞の中に雪のごとくって出てきましたね。降る雪のごとくね。今日は雪見礼拝で、雪見ながら礼拝できるとかなかなかないですから、日本でも、はい、しっかり雪を楽しんでいただいて、今日はただあんまり雪も楽しめないぐらい厳しいお話なんですね。私自身もあんまり読みたくないところではあるし、また決してその、私はできてるから皆さん頑張りなさいというような思いで話すお話ではありません。私自身にも、自戒の意味を込めて、読んでいる箇所ではありますけれども、今日は聖餐としての終末というタイトルでお話をしたいと思います。聖書の箇所はマタイ福音書25章の31節から46節であります。マタイ福音書25章31節から46節、人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に飲ませず、食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時に牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。アメン。非常に厳しい内容の教えでありますね。これはその週末に行われる裁きについてイエス様が教えられた箇所であります。人の子はと言われてますけど、人の子というのはイエス・キリストご自身のことですね。イエス様はご自分を指すときに人の子というふうにおっしゃる、時々そのようにおっしゃっておられますけれども、イエス・キリストご自身、最初においでになった時には、私たちを罪から救うために、まさにしもべとして私たちに仕えるためにおいでになりました。弟子の足を洗われるばかりに仕えられて、そして私たちのために十字架で死んでくださった、仕えるしもべとして最初には来られた。しかし今度おいでになる時、最後においでになる時には今度は審判者として来るとおっしゃっているわけですね。 栄光に輝いて天使たちを皆従えて来るって書いてありますね。最初においでになった時には、ベツレヘムの片田舎で誰にも知られずに、お生まれになった、会話を家に寝かされ、羊飼いが天使に促されて、お祝いに来る。その後もほとんど誰にも知られず大工として家を支えて、最後の最後に少し、有名になったというか話題になったんですけれども、恨まれて十字架にかけられて殺されるというですね、そういう生涯でした。でも今度来る時にはなんと天使たちを従えてくると、そして栄光の座につくと書いてあるんですね。十字架につかれたイエス様は今度は栄光の座につかれる。そして全ての国の民がその前に集められるというんですね。世界中の人たちが集められる。聖書の他の箇所を見ると、使徒の働きの10章の41節と原稿録10章42節にはこう書いてありますね。イエスは生きている者と死んだ者との審判者として神から定められたものであると。つまりイエス様がおいでになった時に生きている人たちだけではなくて、それまでに死んだ人、アダムから始まって全ての人類がイエス様の前に立たされるということであります。そして彼らをお裁きになるというんですね。最後に人間は裁かれるんじゃないかっていうようなことは、もちろん聖書だけではなくて、全ての人がなんとなくこう感じていることだと思うんですね。おそらくあらゆる宗教でこの最後の、審判ということを取り上げて、いますね。仏教も元々は釈迦の教えっていうのは、生きてる間の倫理道徳だったと思うんですけども、日本に来てからでしょうか、死んでからどうなるのかっていうようなことが、非常にこうクローズアップされるというか強調されて、確か因島のどっかの瀬戸田の方ですかね、私も行ったことあるんですけども、なんか地下の洞穴みたいなところにその地獄のあれがこう書いてあるんですね。この絵が書いてあって、こう血の池とか針山とか、ね、閻魔さんに舌抜かれるとか、そういう有名なあの一連のやつが書いてある。でその、最後こうなるから、死んだ後こうなるから、最後にこうなるから今のうちにいいことしてあげしなさいみたいなんですね。でそういう、こうあの教えっていうのはどうも世の東西問わずさまざまな宗教で、教えられているようです。もうキリスト教においても特に中世はこの最後の審判っていうのは非常にこう強調されて、ご存知 の、 あのミケランジェロですかね、の壁画でね、あの最後の神話の絵ありますよね。それはもう、あまりこう言葉もわからない、もちろん聖書もありませんでした。そういう人たちに対してもう最後こうなるんだから今のうちに悔い改めなさいみたいな、そう一種の脅しですよね。として、最後の審判というのは、いろんな宗教であるいはキリスト教で もう用いられてきたと思います。ただその、人間の中にはこう正義とかですね、悪とか、あるいはその善悪とか、そう何が正しくて何が間違ってるのかっていうことをこう知ろうとする、あるいは判断しようとする、そういう思いがありますよね。やはりそれはこう神様が私たちを作りくださった時の神の形だと思うんですね。神様はその義なる方、正しい方ですから、でもその正しさというものは私たちには、究極的には分からないわけですね。もちろん聖書によって何が正しいかということは教えられてはいるんですけれども、本当の意味で何が正しいかということをご存知なのは神様ご自身でありまして、でも私たちは私たちなりに正しいこと、良いことをしよう、また間違ったことをしないようにしよう、あるいはその法律を作ってそれをこう定めようというようなことをもう人類の歴史の中でずっとやってきているわけですよね。とは言ってもやっぱり不公平だし、正しく裁くということは難しいし、それこそ本当にひどいことをやったのに裁かれない人がいるとかね、なんであの人が あんないい思いをして私はこんなひどい目に遭うんだろうとか、そういうようなこう不公平感みたいなのずっとありますよね。やっぱり神様はそのこの世の終わりには最終的に全てのことを裁かれるんだと思います。 公平に、全ての人に公平に裁かれるっていうことが、この聖書の全体としての教えであることは間違いありません。でそんな中で今日このイエス様が語られている最後の、審判の教えというものは、私たちが思っているのとちょっと違うんじゃないでしょうかね。その正しい人はよくやったって、間違って罪を犯したものはみんな滅ぼされるっていう話では若干ないですよね。でここで描かれているのは、もちろんそういう側面もなくはないんですけれども、その、永遠の御国を受け継ぐ人とそうでない人、一方は右側、一方は左側、一方は羊、一方はヤギというふうに言われて、これは一つの例え話なんですね。イエス様が御使い天使を従えてやってくるっていうところは、その実際に起こることでしょうけども、その後のこの話は例え話として語られているところであって、そのこの通りのことがリアルに起こるということではないと思います。しかしここで語られていることは、もう非常にシンプルで皆さんもお分かりだと思いますけれども、その御国を受け継ぐ人たちっていうのはどういう人かっていうと、私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれた、要するに困った時に助けてくれた人だと。でもそう言われてた人たちは、いやいや主よ、いつ私たちはあなたが飢えておられたり喉が渇いたり牢に入れられたり病気だった時に助けましたでしょうか。もちろんイエス様は目にも見えない方です。イエス様は実際におられないわけですから、イエス様を実際に助けたっていう人は誰もいないはずですよね。それに対してイエス様は、いやいやそうじゃないよと、私を助けたんじゃなくて、も私の兄弟を助けてくれたんだと。で私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなんだと。あなたが知らずに助けたあの人は実は私の兄弟であるし私自身なんだ。ああそうなんですか、そんなことは分からずに助けておりました。でそういう人たちはこの永遠の御国を受け継ぐものだと、父の祝福に預かりなさいと言って、分かりつけば天国に入れてもらえるわけですよね。でよかったなという感じ。でも一方でそうでない人たちがいる。そうでない人たちは、お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に訪ねてくれなかった。そう言われて、いやいや主よ、いつ私たちは、あなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢に言われたり、くどいですよねこれ、毎回出てくるんですけど、お世話しなかったでしょうか、ね、もしあなたがイエス・キリストってこの名札をつけて、入院してその部屋にイエス・キリストって書いてあったらね、みんなそこお見舞いに行ったでしょうし、牢にいたらそこに訪ねて行ったでしょうし、お腹が空いたら食べさせたでしょうし、旅にしておられたらお助けしたのに、あなたはあられませんでしたよねと。もちろん、いやいやそれは私じゃないよと、あなたはこの最も小さいものの一人にしなかった、それは私にしてくれなかったのと一緒だ。この最も小さいもの、くせ者はこの最も小さいものということですよね。これはどういうことなのか、おそらく何も知らない、知っていたとしても特に大切な人や重要な人ではないかもしれない。でもそういう人たちに対してあなたが困った時に助けた、訪ねていった、何かをくれた、そういうことを私は知っている、あるいはそうしなかったことを知っているってこう言われているわけですよね。だからここで語られているイエス・キリストが教えている審判というのは何かというと、具体的に隣人を愛したかどうかを裁くって言われているということです。善悪を裁いているわけじゃなくて、愛したかどうか、愛を実行したかどうかを私は将来裁くってことで言われているわけですよね。具体的にです。気持ちはあったんですとかじゃなくてね、具体的にそれをやったかどうか、あるいはやらなかったかどうかということを裁くということがここで語られているわけでありまして、 神様はそれを全部知ってるっていうんですね。全部分かってる。やったこともやらなかったことも。特にその後半の方の、まあ、永遠の罰を受けると言われている人たちはそれをしなかったんですね、うん、でもそれは彼らが言っているように故意にしなかったわけじゃない、わざとしなかったわけじゃない、やれるのにやらなかった、やろうと思えばやるだけでもやらなかった、そこが裁かれているわけですよね。悪いことをしたからじゃない、飢えているのに横でステーキを食ったわけでもないし、怪我をしているのを上からぶったたいたわけでもない、そういうことじゃないです、まあ、無視したというか助けなかったことを裁かれているということですね。しかもその何もしなかったがゆえに永遠の火に入れって言われてるんですよ。厳しいですよね。多分この通りのことを適用されたら全員永遠の火じゃないかと僕は思うんですよ、ね、助けをしていてる人たちに、もう 100% 全力で助け続ける人生を送ってる人って多分いないと思うんですよね。まあ大なり小なりそのやったりやらなかったらあるかもしれませんけども、だからもしやらなかったことを裁かれたらもうみんな永遠の火に焼かれるんじゃないかと思うんですよ。だからこの言ってるのはこの話は例え話なんですね。実際にそういうことが起こるということじゃなくて、これはそういうふうに神様を見ているよっていう意味でね、例え話として語られているということであります。で、まあ、ちょっと戻りますと、その結局困っている人たちはこの例え話が教えているのはですね、最もこの小さい者たちっていうのは、まあ、自分には関係のないように思える人たち、まあ、あるいは関わっている人たちかもしれませんけども、そういう人たちはみんな、まあ、愛のテスト問題だっていうことですね。その人を愛するかどうかということのテスト問題としているっていうんです。テスト問題に囲まれて我々暮らしているっていうことです。なかなか大変な人生です、そう思うとね。本当にこれリアルにこう思うと違います。皆さんの周りにしてはみんなテスト問題が座ってるんです。 この人たちに私は今何をすべきだろうか、何ができるだろうか、ね、でもそれをやらなかったら裁かれるっていう、まあ、教えなわけですから、非常にこれは、まあ、厳しい教えだなと思いますけれども、でもそのことがそのイエス様の関心事だということがこの教えの僕は一番重要なことだと思うんです。私たちは何か悪いことをしたか、罪を犯したかどうかということを神様は裁いているんじゃないかと思うんですけども、まあ、もちろんそういう側面もあると思いますけども、イエス様が見ているのはそういうことじゃなくて、実際にそれこそ通りすがりの人に対して愛を実行したかどうかということを見てらっしゃるんだと、そこを判断しておられるということですね。確かに聖書全巻を貫いて教えは何でしょうか。神を愛し隣人を愛しなさいですからね。だから隣人を愛したかどうかということが神様の目から見たこの基準なわけです、判断基準なわけですね。ただこの話を突き詰めていくと、私みたいにちょっとへさ曲がりの人間はちょっと違うんじゃないですかと、ね、聖書には信仰によって救われると書いてあるのに、ね、行いによって裁かれたり裁かれなかったりするんだったらちょっと困りますと、ね、うん、もちろんこれは私たちが思う、皆さんが思う通りでありまして、ね、愛さないことで、裁かれない、愛さないことで裁かれるんなら裁かれない人はいないんじゃないかと、みんな裁かれる、んじゃないかと、ね、その通りなんですね、うん、だから、まあ、さっき言いましたけども、これは例え話なわけです。そして全ての罪はキリスト、イエスキリストを信じる信仰によって許されるわけですよ。パウロも言っているように、イエスキリストを信じることにより信じる者全てに与えられる神の義、信仰によって私たちは義とされる、 義とされるっていうのは信仰によって永遠の祝福に入ってますよっていうことですから。だからこれはもう厳然たる事実というか揺るがすことのない真理であります。ただですね、信仰によって救われてるんだったらもうあとはじっと我慢して目つぶってあとは死ぬのを待つ、ね、信じてますって言ってそれで生きてりゃいいって我々は思うので、姑息ですから人間は。それは違うとおっしゃってる。そうじゃない、いや私は見てるよと、あなたが最も小さいもの名もなき人のために、あ、今ちょっと助けてあげた方がいいなと思いながらもそれをやらなかった、あるいは知ろうともしなかった、そういうことを全部私は見てるよと。だから信仰によって義とされ救われることはもう約束されているけれども、そこから、いやそういうことがあるからこそ本当の意味で私たちはこの愛する努力を続けなきゃいけないと、そういう意味でこの例え話は語られているんだろうと思うんです。愛する努力を生涯続けなさい、そう言われて、確かに私たちはそのこの話を読んで、私は関係ないと思う人は誰もいないと思うんですね。そう言われてみれば、あの時こうしなきゃな、ちょっと助けようかなと思ったけどもできなかったね、ということがもうたくさんあると思うんです。でもそういう時に私たちはなぜできないんだろうか、なぜやろうと思ってできないのか、で私自身のことを振り返って考えてみるとですね、これは言い訳がうまいんですね。この我々はね、愛の達人じゃなくて言い訳の達人なんですね。あ、今ちょっとあ、なんかやんなきゃな、助けたなきゃなと思った時にこういろんな言い訳がね、こう走馬灯じゃないですけど、このいろいろこう湧き上がってくるんですね。私には、まあ、関係ない、はるか地球の裏の話だしとか、まあ、私には関係ないことだ、あるいは私にはできない、お助けしようと思う私もやらなきゃいけないところ、私はできない、私は苦手なんだと、私には苦手分野で私にはできないことだからちょっとここはやめとこう、ね、まあ、聖書の中に賜物って話もあるし、ここは私の賜物じゃないからみたいなね、一番イエス様に怒られるタイプですね、これね、賜物がないとはどういうことか、言い訳に使うなみたいな、で今度やろう、今度こういうことがあったらやるけどちょっと今回はやめとこうとか、あるいは自分のことで今精一杯だから、そんな人のことまで構ってる余裕はありません、時間がない、あるいはお金がない、余裕がない、他の人がやってくれるんだ、私がやらなくてもきっとあの人はやってくれるんじゃないかなとか、まあ、ひどいは助けてほしいのは自分の方ですよと、いやいやいやいや、イエス様助けてほしいのは私の方です、あるいはいやこれちょっとおせっかいかもしれないなと、余計なお世話かもしれないからやらずにおいた方がいいんじゃないかとか、まあこう、まあ、他にもいっぱいあると思うんですけど、こういう言い訳がね上手に出てくるんですよ、その時その時に応じて必要に応じて言い訳が出てくる、まさに言い訳の達人だなと、思いますね。多分皆さんも当てはまるところがたくさんあると思うんですけども、でもやっぱり今年はですね、この言い訳の達人を卒業しようじゃないかと、この言い訳の達人を卒業しようというんですね、私には関係ないっていう思った時に、いやその人はイエス様なんだと、ね、これがこの例え話ですから、我々イエス様に囲まれてた、全ての人はイエス様だ、私にはできない、私には苦手なんだと思った時にね、どうするかって言うとね、私はできない、苦手だと思って、苦手だけどもやってみよう、ね、苦手だけどやってみよう、今度やりますと 今まで言ってましたが、今やりましょう。いつやるか、今でしょう、ね、週末を生きるっていうのはそういうことですからね。週末生きるというのは今日が最後の日だと思うことが週末を生きるということですから、明日もある、明後日もある、来月もある、来年もあると思ったら大間違いだっていうのが週末を生きるということですから、今まさに今日ね、やらなきゃなと思ってたことがあったらね、今日やりましょう、ね、自分のことで精一杯だってこう 思ったら自分のことは精一杯だけど、自分のことで精一杯だけども、もしかしたらできるかもしれない。時間がない、お金がないってこう思った時にですね、無駄遣いしてる時間やお金はいっぱいあるはずなんですね。これ相当皮肉を込めて言ってますけどね、いや忙しいんですとか、お金がないんですとかって、本当ですかってこう、まあ、イエス様全部見てますからね、我々がどれぐらいの時間があり、どれぐらいのお金があるのか、もちろんそのそれぞれのことは分かってると、結局これはね、イエス様と私たちの一対一の会話なんですね。一対一の関係なんです。誰もあんたちょっとそれできるんじゃないのか、やんなさいよとかってね言いませんし、言う資格は誰もないんですから、みんな同じ土俵なわけですから、人他の人がやってくれるんじゃないかと思った時に、私がやりましょう、助けてほしいな自分の方だと思った時にはね、日本にはいいことわざがありますね、情けは人のためならず、人のためにならないということじゃなくて、情けをかけるとそれはきっと自分に返ってくる。でもね、自分に返ってくるからと思って助けるわけじゃないんですよ、ね、それちょっと非常に自己中心な感じがしますからね、まあでもいいかもしれません。それでもね、それでも何もしないよりはいい、おせっかいだとか余計なお世話だとかね思ったとしてもいいじゃないかと、ね、おせっかいし合う教会ですから、ここはね、おせっかい教会なんですから、おせっかいし合うのが家族ですからね、という、つまりこの言い訳の上書きをしましょうということですね。言い訳の上書きを私たちがすることができたら、もしかしたら今まではできなかったことが一つ二つできるようになると思うんですね。実際にやらないと意味がないですから。まあこういう時に一番よく引き合いに出されるのは、この愛の反対は無関心という言葉で、まあ、皆さんご存知の言葉ですけれども、まあ、マザー・テレサが、この言葉を有名にしたとも言われているし、公共国機構が有名にしたとも言えるんですけれども、もともとこの言葉はマザー・テレサの言葉ではありません、まあ、前にも話しましたけれども、これは1986年にノーベル平和賞を受賞したユダヤ人の作家エリ・ビーゼルという人の言葉だそうです。ユダヤ人の作家の言葉で、彼はホロコーストの生き残りなんですね。お姉さんとお母さんを収容所で亡くして、お父さんもその後亡くなってるんです。であまりに辛い体験だったので、その後10年間は何も一言も語らなかったそうですけども、その後、その体験を語ったり、また小説を書いたりして、まあ、平和に貢献したということでノーベル平和賞をもらったんですけども、その彼の言葉ですね、原文を今日はここに出しました。英語で The opposite of love is not hate, it's indifference というのがですね、これが原文です。 opposite というのは反対ということですね、裏側というか反対、対極、愛の反対、愛の対極は hate というのは憎む、 hate speech なんて最近言いますけど憎しみ、愛の反対は憎しみだと我々は思うかもしれないけども、そうじゃないと、インディファレンスだって言うんですね。インディファレンスという言葉はあんまり使う言葉じゃないんですけども、まあこれは無関心とか無頓着とかという意味です。もともとの意味は、まあこれはジム先生に聞いた方がいいんですけども、もともとディファーっていうのはこう区別するという意味で、区別しないということから、まあ関心がないっていう、まあ無関心とか無頓着とかというような意味に使われる言葉ではあるそうですけども、つまり愛するの反対は憎むんじゃなくて関心を持たないことだって言ってますね。関心を持たないことの方が、まあなんていうか罪が重いというか、そういうような意味でしょうかね。なので愛の反対は無関心、 The opposite of love is not hate, it's indifference。 でこれ続きがありましてね、続きがまた素敵なんですよ。 The opposite of beauty、美しさの反対、皆さん何だと思いますか。醜さ、アグリーですね、英語でアグリーネスとかじゃないと言ってるんです。美しさの反対は It's indifference だと、ね、美しくないっていうのは無関心なことだと言います。無関心なことほど醜いことはないということでしょうかね。つまり何かに関心を持って何かに関わっていくということこそが人間にとっての美しさで、まあ傍観する無頓着であるということは美しくないってまあいうような意味で言ってるんでしょうか。 The opposite of faith is not heresy, it's indifference. これは日本人にはぴったりの言葉ですね。信仰の反対は heresy っていうのは異教とか異端という意味ですね。つまり正しい信仰の反対は間違った信仰ではない。正しい信仰の反対は indifference、 無宗教、無関心、信仰に関心がないことだって、ね、ぴったりでしょ日本の人たちね。そして最後に And the opposite of life is not death but indifference between life and death ですね。深い言葉ですけども、生命の命の反対は死ではないというんですね。生命の反対は死ではない。生命の反対は明らかに死だと思うんですが、そうじゃないと。生命の反対は死ではなくて indifference between life and death、 生と死の、まあ、間に無頓着なこと、まあ、つまり生と死に関心がないこと、まあ、さらに言うとおそらく生きようとすること、あるいは死ぬということに対して無関心である。なんとなく生きている、なんとなく死んでいるっていうことの方が生きるということに対しての反対なんだって言ってるんです。まあ、これだからホロコーストのね経験などもそういうことの背景にあるとは思うんですけれども、本当に生きることは重要なことだというような意味で最後の発言があると思いますが、まあ、今日は全文を皆さんに紹介しましたけれども、でも彼がやっぱり一番言いたいのはこの冒頭のところですね。愛の反対は憎しみじゃなくて無関心なんだと。これまさにねこの今日のイエス様の教え、例え話にぴったりだと思うんですね。神様は私たちが何か一生懸命にやったことをもちろん評価してくださいますけれども、一方で傍観してしまった、無関心であった、あるいは関心を払おうともしなかったこともご存知だという。この最も小さいものの一人にしたことは私にしたことなんだ。最も小さい人とは誰かっていうのが最後の問いだと思いますね。私たちに突きつけられている問いだと思うんです。私たちにとってこの最も小さい人とは誰だろうか、まあ、さらにはこの最も小さい人を広げていくということが愛するということの意味なのかもしれないですね。お祈りしましょう。天のお父様、世の終わりが近づいている、イエス様が審判者としておいでになる、そして私たちの人生において愛したこと、そして無関心であったことを裁かれる時が来る。非常に厳しい教えでありますけれども、しかし大切な教えをありがとうございます。神様、私たちは言い訳の達人で、いろいろな言い訳を弄して愛すべき人を愛さずに参りました。どうぞ生かされている、時が与えられているこの恵みに応えて、どうぞ今まではできなかったことが少しでもできる、少しでも手を伸ばし、少しでも実際に助けたり支えたり与えたりするものとならせてください。そして最後の時に、あなたは私が飢えた時、旅をしていた時、乾いた時、また牢にいた時、病んでいた時に助けてくれたとイエス様に言っていただける、その記録が少しでも増えるように、 そしてその逆の記録が減っていくように、どうぞ与えられたこの年を用いさせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。